もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
離婚についての財産分与についての相談なんですが。
離婚の財産分与。
はい。
あなた様の離婚ですか。
はい。
今どんな状況なんでしょう。
今家庭内別居のような状態です。
家庭内別居。
はい。
はい。じゃあまず年齢から伺ってよろしいですか。
私が65、主人が70です。
お子さんは。
娘が家に一人おります。
はい。娘さんはじゃあ、まだお一人ということですね。
そうです、
はい、で3人で暮らされてるんですね。
はい。
結婚されたのはどれぐらい前ですか。
もう40年ぐらいになります。
40年。
はい。
この年齢になってから離婚を考えてるというのはどんなことが家庭で起きてるんでしょうか。
半年前ぐらいからですね。
はい。
主人が、家にいるようになりまして。
家にいるようになった。
退職をして家にいるようになりまして、
はい、
娘と、若い者と年寄りの生活のリズムの違いって言いましょうか、
はい、
そういう日々の生活の中でのストレスっていうのがありまして、娘がちょっと体調があまり良くないので、
はい、
私が面倒見ないといけない状態で、主人と仲が悪いっていうような状態だから、別に住んだ方がいいんじゃないかっていうことを言い始めたんですね。
はいはい。
それで別れた方が、今までもそういうことは何度かあったんですが、
はい、
娘が病気っていうことで私もいろいろあった中で耐えて今まで来たんですが、
はい、
もうこれから先もうあまり長くないので、この辺でもう踏ん切りをつけようかなと思って、ちょっと財産をその娘に残してやりたいと思ってますので、
はい、
どのぐらいのになるのかっていうのがですね、
はい、
ちょっとご相談しようかなと思いまして。
ただ40年という暮らしがあって結婚されてきて、例えば別居する、別々に暮らすっていう方法はないんですか。
それを提案したんですけど、まずはそのお金を見せてからにしてほしいって言うんですけど、見せたらその先どうなるか、別居するか、そのどうするかっていうのがちょっと私わからないので、お金はいくらあるっていうのは見せてないんですね、主人に。今まで結婚してから全部私一人でしてきたものですから。
ちょっと待ってください。お家の経済というか、はい、それはあなたが握ってるわけですね。
はい、そうです。
なるほどなるほど。ご主人は家庭に今お金がいくらあるかわからないわけですね。
そうなんです。
ああ、そういう状況なんですか。
はい。
それで、そのご主人が知らない額を私が聞くのもなんなんですけども、
はい、
大変失礼なんですが、
はい、
いかほどお持ちですかね。
そんないかほどっていうほどでもないんですけど、娘が生活をしていくだけぐらいは蓄えておかないと働けないのでと思って、その娘がちょっと体が弱いのでですね、
はいはい、
生活老後と思って蓄えたものなんです。
なるほど、
はい、
お嬢さんは体悪いというのは心の方の病もあるんですか。
そうじゃなくて、なんていうんですか、がんっていうんですかね、ちょっと、はい、体の方の精神的なものではないんです。
はい、あ、そうなんですか。
はい、
でお勤めはしてらっしゃらない。
できないんです。
うん、はい、お嬢さん今おいくつですか。
40前後です。
はい、お子さんは先ほど家に一緒にのは娘さんだけどとおっしゃいましたけども、
はい、
他にいらっしゃらない。
息子が一人おります。
はい、
がもう結婚して孫もおります。
あ、そうなんですか。
外に出ております。
独立されて。
はい。
で、そのお嬢さんが、今後暮らしていける分ぐらいのお金はあると。
はい。
で、これが離婚となった場合に、
はい、
どうなるのかっていうことですね。
はい。はい、
で、この離婚については、
はい、
ご主人はじゃあそうしようかということを言ってるんですか。
言ってます。
穏やかな関係で離婚の話が進んでいるというよりは、
はい、
旦那さんはちょっとこう、怒り心頭って感じなんですか。
はい、そうなんです。
で、家庭内別居って先ほど伺いましたけども、
はい、
冷静に話をするような状況ではないんですか。
それはしています。してますっていうか、はい、一方的に私に言うような状態です。
はいはい。これ例えば体の具合が悪いにしても、
はい、
どっか近所にアパート借りて、
はい、
そこでお嬢さんが暮らすっていう選択肢はなかったんですか。
それはちょっと 人にはできないですね、あの日々の生活がですね。
まあそうなんですか。
はい、あの、はい、買い物とか、まあ、衣食住がですね、無理でだと思います。
息子さんと一緒っていうのも難しいですかね、家庭がありますもんね。
はい、
うん、なるほど。で、まあ、じゃあ別居しましょうと言ったらお父さんが逆上して、
はい、
いくらあるんだと、
はい、
それによって考えるよと。
はい、はい、そうなんです。
で、今はもう離婚に向けてまっしぐらという形なんですか。
はい、はい、
うん。で、あなた様としては、
はい、
どうしたいんですか。
あ、私としてはあの主人名義の預貯金もあります、
はい、
だからその分は、まあ、見せるっていうか主人に渡してもいいと思います。
はい、
あとの残った部分というか私の、まあ、貯めた部分もあります。それはあの誰にも言いたくなくて娘に残してやりたいと思います。
はい、40年、はい、コツコツと、
はい、それはあの娘のために老後のためにと思って私が貯めたお金、まあ、あのそれは離婚資金ですけどそう思って貯めたお金だからもう誰にも言いたくないんです。
はい、
まあ、だからその方が残したいからそれは主人に内緒なんです。
爪に火を灯すようにして貯めたお金ですか。
そうなんです。
うん、それはもう何としても娘さんにということですね。
はい、
うん、離婚となった場合一般的にはどういうことかも含めて、
はい、
それでは伺ってみましょう。
はい、
今日の回答者の先生紹介いたします。弁護士の塩谷孝之先生です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。はい、
まあ、離婚に伴う財産分与についてのご相談ということなんですけれども、
はい、
まず基本的な考え方としてはね、
はい、
まあ、40年間の結婚生活の中で、
はい、
まあ、夫婦共同生活の中で築き上げた財産というのは、
はい、
名義の遺憾を問わず、夫婦2人のものなんですよ、
はい、
共有のものなんですよ、
はい、
で、まあ、一緒に、婚姻生活を送ってる間というのはね、
はい、
それがどちらのものなのかっていうことはほとんど意識する必要はないんですけれども、
はい、
まあ、離婚によってそれが共同生活を解消するということになった場合には、
はい、
基本的には、名義遺憾を問わず、
はい、
全部2分の1にするというのが大原則なんですね。
はい、
ですから今、先ほどあなたが、まあ、夫名義のものは夫に、
はい、
私名義のものは私の方で確保しておきたいということをおっしゃいましたけれども、
はい、
名義はあまり関係ない、
はい、
ご主人名義のものであったとしてもそれの半分はあなたに権利があるし、
は
い、あなた名義で蓄えたものについてもご主人にも半分の権利があるというのが、まあ、大原則なんですよ。
はい、
はい、で、ただまあ、それはあくまで40年間の生活の中でね、
はい、
夫婦の共同生活の中で築き上げた財産の話なんで、
はい、
例えばご主人が結婚前から持っていた財産だとか、
はい、
あるいはご主人がご主人の、親からね相続で受け継いだ財産とか、
はい、
逆にあなたの方が、はい、自分の親から受け継いだ財産だとか、結婚前から持っていた財産とかね、
はい、
そういうものというのはこれは夫婦力を合わせて得たものということではないですから、
はい、
それはそれぞれの、まあ、固有の財産として、
はい、
持つことができるんですね。
はい、
でそういう原則に照らして考えたときに、
はい、
今、まあ、あなたの方で、まあ、ある程度の蓄えを持っているということなんですけれども、
はい、
まあ、あなたがその家計を管理していた、でそういう中でですね、
はい、
まあ、生活費として、貯めたものを、まあ、ずっと、まあ、あなたの方で管理をしていたというものがあるんだとすればね、
はい、
金融機関に預けていたんだとすればその預貯金というのは、
はい、
やはりそれは夫婦の2人のものだという考え方になるんですね。
はい、
でただこれがね、はい、まあ、その夫婦の要は夫婦共同の財布家族の財布とは別に、
はい、
あなたの財布というものがあって、
はい、
で、夫婦家族の生活の中からですね、
はい、
要はあなたの自身の才覚で、
はい、
少しずつ切り詰めてね、
はい、
まあ、貯めていった、まあ、いわゆるこうへそくりと言われるようなものを、そういうものがあるんだとすると、
はい、
それは夫婦の共有財産家族の財産とは別に、
はい、
あなた自身の財産ということで、築き上げたものだというふうに認められる余地はないわけではないと思います。
ああ、そうですか。はい、
でそういうのに照らして考えたときにね、
はい、
今あなた名義になっている預貯金というのは、
はい、
どうやって気づいた。
正規職員として、33年間勤めてきました。
あなたが勤めてきた、
はい、
結婚してからですか。
そうです。 はい、
勤めて、得た収入、
はいはい、
これは家計の中には入れてなかったんですか。
はい、
そうするとね、
はい、
それは
家計の中の生活も全て私がして、主人は何もしてない、してこなかったんです。
うん、ただご主人が稼いできたお金というのは、はい、一応家計の中に入れてたわけでしょ。
入れてました、
はい、それはあなたの方で管理してたんですか。
そうです、はい、うん、
で家計の中に入ってきたお金についてはあなたが管理して、
はい、
それはそのあなた名義の口座に入れていたんですか。
それは主人名義に入れてます。
あ、じゃあそれはもうご主人名義のものとして多少の残りはあるわけですね。
あります、はい、
で今ご主人の方が知りたがってるのはそれ以外のあなたの、
はい、いやいや、その分も主人には言ってないんです。
ああ、なるほど、
はい、
だその分についてはね、
はい、
やはりこれは夫婦の共有のものですから、
はい、
これを隠してしまうというのはね、あんまりよろしくないですよね、
はい、
これはもう2人のものなんだから、
はい、
まあ、きちんと半分に分けるということを考えないといけないと思います。離婚するんであればね、
はいはい、主人の名義の分はですね、
これは夫婦共同のものと、
はい、
だからあなたが稼いできた収入、
はいはい、
これも、
はい、
これも夫婦共同のものなんですよ。あなたが稼いだんだからあなた一人のものだっていう考え方はしないんですね、
はいはいはい、
共同のものなんですよ、
はい、
だけどもそれが家計に、はい、まあ、入ることを前提に、
はい、
そこからさらにね、
はい、
あなた自身の、
はい、
まあ、才覚で蓄えたものがあるんだとすれば、
はい、
そこについては、
はい、
これは家計のために入れたお金ではなくて、
はい、
それとは別に私が蓄え増やしたお金なんだから、
はい、
これは私の個人のものですというふうに言うことができる場合もあるということなんですよ。
あ、でもそれは公表すれば成立します。公に言ってそれが通ります。
通る場合もあります。でもそれはやっぱり具体的にその話をしていかないとダメですよね。具体的にだからあなた、これは私が稼いだんだから私のものだっていう理屈はこれは一切通らないですから、
はい、
そうじゃなくて、例えば家計でこれだけかかっていて、
はい、
で、この中のいくらかはね、
はい、
例えば将来の子供の生活、
はい、
まあ、子供がの将来何かあった時のためにと思って、家計の口座とは別に蓄えていたものなんですよと、
はいはい、
それが積もり積もって、
はい、
何十万何百万、
はい、
場合によっては何千万になったんだと、いうようなことがきちんと説明できれば、
はい、
もしこれが離婚の裁判になってね、
はい、
まあ、朝廷とかに、あるいはあの裁判になった場合に、
はい、
それがあなたの固有の財産だというふうに認められる余地はあると思います。
は
い、ただその証明しないといけないですからね。
あ、
だからそのため証明するということは逆に言うと、その前に一旦やっぱり持って手持ちのものはね、
はい、
一旦テーブルの上に出して私はこれだけ持ってますということはきちんと見せないとダメですよ。隠すのではなくて、
はい、
もう率先してテーブルの上に乗せて、
はいはい、
で乗せた上で、これはこういうお金なんだから、
はい、
あなたに、渡すよりも娘に渡した方がいいですよというふうな説得をね、
はい、
その調停とか裁判を通してしていくと、
はい、
そうすることによって、
はい、
まあ、一番いい結論に導いていくっていうことが、まあ、離婚する上では一番いいんじゃないかなと思いますけれども。
あ、そうですね、
はい、
はい、わかりました。
もしもし、
はい、
ということで、まあ、はい、これから大変なところを乗り越えなきゃいけないわけですが、
はい、
公明正大が一番近道というふうに伺ったような気がしますね。
はい、そうですね、
はい、
わかりました、
はいはい、
ありがとうございました、
はい、失礼します、
はい、失礼いたします。